説教命を得るために、増田こと牧師です。秋の光の差す中で皆様とご一緒に新しい週を始めることができましたことを心から感謝をいたします。神の光に照らされて今週も御言葉を分かち合い、そして歩み始めたいと願っております。新約聖書の中から、特に手紙の文書から共に聞いてまいりました。今朝は手紙の中でも個人に宛てられている手紙をご一緒に分かち合いたいと思っています。この手紙、テモテという人に宛てられています。テモテと言いますのは、伝道者パウロの伝道の協力者でありました。このテモテの手紙1の1章最初の挨拶、パウロからの挨拶によりますと、こう書かれています。キリストイエスの使徒となったパウロから、信仰による誠の子テモテへ。信仰による誠の子、血縁関係があるというのではなくて、信仰によって生み出された、そういう私の子供である。パウロはテモテのことをそう呼びました。ちょうど子供くらいの年齢であったテモテに対して、年若い伝道者がこれから伝道者として指導者として立っていく、でその時の心構え、あるいは教会に何を求めていくべきなのか、教会というのはどのような集まりであり、何を大切にすべきなのかということを、ここでは手紙という形で語っているわけです。パウロが書いたとされておりますけれども、これはおそらく後代パウロの名前を借りて、そしてそのテモテに宛てた手紙として書かれた。いくつかの教会がこの手紙を読むことによって、自分たちも教会とは何か、そして教会と集まることは何を大切にしなければならないのかということを、ここで分かち合っているのです。今日ご一緒に読みました6章。しかし神の人よ、神の人よっていうのはテモテのことですね。神様によって立てられている人よ、あなたはこれらのことを避けなさい。避けるべきことがその前のところに書かれていたのです。そしてその後に、正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めなさいと書かれています。ここで皆様、信仰という言葉は私たち新約聖書の中でもよく耳にする言葉ですけれども、信心という言葉がなんとなく聖書の中で読む言葉としては、あ、信心という言葉を用いるのだなというふうにお思いになった方もいらっしゃるかもしれません。そのような方はその通りなんです。新約聖書の中では信仰、それは神様に対して信仰を言い表す決断を伴う行為として信仰という言葉が使われます。でもこの信心という言葉はどちらかと言いますと、例えば仏教ですとか他の宗教でも用いられる言葉ですね。テモテの信徒への手紙において、信心というのは信仰とは別の意味合いで使われています。これは言い換えると敬虔さ、神を恐れる心というような意味で用いられているようです。敬虔なクリスチャンと言われて、重はゆい思いをなさったことがありませんか？私はしょっちゅう感じております。敬虔なクリスチャンと言われて、敬虔というふうに感じてしまうのですけれど、敬虔なというのは、その元々の言葉を、神様を恐れる。恐れるっていうのは怖いという意味ではなくて、畏怖するという意味ですね。自分を超える存在、神様のことを信じて、そして私を超える存在がおられるという、そのことに信頼をしている、そういう思いのことを敬虔さというふうに言っています。そしてここで言われている信心というのは、 信仰に含まれる決断や服従ということ以前に、人間というのはそうした思いを持っている。自分を超える大いなるものに対して畏怖する思いというのを持っている。そのことをここでは信心というふうに言っているのです。信仰を持つ家与えられた場合、その信仰が神様に対して深い畏敬の念、敬虔な思いとなる。それが行動となって現れる。そういう信仰者の態度のことをここでは言い表しているとも言うと思います。テモテの信徒への手紙の著者がここで信心ということを改めてと言いますか、わざわざ語っているのには、その背景にこの手紙を書くことになった、そういう事情がありました。それが6章の前半のところに記されています。当時の教会の人々は議論と口論が絶え間ない言い争いがあって、信心を利得の道と考えるものがあったと5節に書かれています。信心、つまり私たちにとってはそれは信仰、信じる気持ちなのですけれども、むしろそれを利得、自分の利益に結びつくものだと捉えるような人がいたというのですね。それは必ずしも金銭に関わることではないと思います。例えばもし私たちが信仰生活の結果、何らかの見返り、まあ、これだけご奉仕したのだから、これだけ捧げたのだからということで、何かの見返りを期待するということがあります。それはおそらくそれが利得ということにつながっている、ここでは言われているのだと思います。非常に6章6節には私たちの目に留まるような言葉が書かれています。信心は満ち足りることを知る者には大きな利得の道です。これいい言葉ですね。信心は満ち足りることを知る者には大きな利得の道です。つまり信仰ということは得ることではなく、満ち足りることを知るということもその中には含まれているのだとここでは語られています。イエス・キリストが私のことを愛してくださって、無条件に命を与えてくださったことを感謝して、そのキリストの愛に私たちも応えて生きていこうとする、私たち自身の真心を尽くしていく、それが信心と呼ばれるものだと思います。今ではよくウィンウィンということは聞いたことございませんか。ウィンウィンというのはお互いに OK ということですね。あなたも利益があり、私も利益がある、それをウィンウィン、お互いにとって、まあ、良い状況というふうなことをよくウィンウィンの関係というふうな表現をいたします。双方どちらにもメリットがある関係です。そして現代社会においてはこれがとても理想的な関係、どちらにとっても良い関係だというふうに表現されることが多いように思います。しかし神様と私たちの関係は、神の愛を私たちは徹頭徹尾受ける、そういう側なの。ウィンウィンの関係ではないんですね。私たちは一方的にその神様の愛を身に受ける立場のものです。私たちが何かをしたから、何かを捧げたからこれがやってくるというものではない。そこのことに気づいて、神様の前に最も基本的な方向転換、あなたが私を愛してくださっているのだ、そういうふうに方向転換することをキリスト教では悔い改めと言っています。私がこれだけのことをしているんだから、あなたも私に対して何か得になることをやってください、これはキリスト教の信仰ではないんだということですね。誠の命、永遠につながると言われています。そしてさらに信仰者は正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和 を追い求めなさいと11節の後半に告げられています。最初に挙げられました正義という言葉、これは言い換えれば神様の義ということです。神様によって正しいとされるということです。人間にとっては正義というのはその人が立っている立場、あるいはそれぞれの尺度によって正義が変わります。しかし私たちにとって大切な正義というのは、神が何を正しいとしておられるのか。イエス・キリストはマタイによる福音書6章で言われました。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのもの、何を食べようか何を飲もうか、そういうことはすべて与えられるであろうと語っておられます。神様の義、先ほどご一緒に読みました旧約聖書のアモス書、これは預言者の書です。預言者アモスが語っておりました。イスラエルの国においてどういうことが行われているのか、厳しい言葉で告発しています。商人の不正ということです。このことを聞け、貧しい者を踏みつけ、苦しむ農民を押さえつける者たちよ、お前たちは言う、新月祭はいつ終わるのか、穀物を売りたいものだ、安息日はいつ終わるのか、麦を売り尽くしたいものだ、弱い者を金で、貧しい者を靴一足の値で買い取ろう、主はヤコブの誇りにかけて誓われる、私は彼らが行ったすべてのことをいつまでも忘れない。経済的な格差が非常に広がっていたその王国期の時代の預言者の言葉です。貧しい人たちのことを忘れて、そして休むことを忘れて、自分が神の前にどのような存在であるのかということを見出すことを忘れて、そして搾取に走る、そういう人たちのことをここでは預言者の口を通して告発されているのです。神様の義を求めるということは、ある意味でこうした神様からあなたの社会に行おうとしていることはどういうことなのかという言葉に耳を傾けるということでもあります。イエス・キリストはそのような預言者の系譜をご自身の行いと言葉の中で言い表された一人でありました。確かにイエス・キリストは優しさと愛を持って私たちに神の愛を伝えられました。同時にそれは神様の義、正しさということを伝える、その厳しさというものの両方を兼ね備えたものであった。それが私たちに聖書を通じて伝えられているメッセージだと思います。神様はそうした正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和の賜物を私たちに与えてくださる。その人の中でそれらが成長していく。そしてやがて来たる終わりの日に実りの時を迎える。だからこそあなたたちは信仰の戦いを戦い抜き、与えられた道を走り抜きなさいとこの手紙の中で言われているのです。信仰の戦いを立派に戦い抜きなさい。素晴らしいメッセージです。こうありたいと願います。同時に、あ、自分には難しいなと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。なかなかそうしたことの中で自分が走り抜くということは難しい、迷いと、そして挫折の中にある自分自身の信仰生活を振り返ります。そうした時に私が思い浮かべる、思い起こす一人の方のお姿があります。皆さんは宮沢賢治という文学者が作られた雨にも負けずという詩をご存知でしょうか。雨にも負けずという詩はとても有名ですけれども、もともとこれは出版されるために書かれたのではなくて、自分のために手帳に書き留めていたもの、彼が亡くなってから発見されて、その手帳に書かれていたものをその後世の方が公にされた作品です。この詩は宮沢賢治本人のことが その姿が書かれているというよりは、最後のところにこういう人になりたいと彼自身が思っているけれども、なかなか自分はそうはなれないっていう姿がここには書かれているんですね。私たちと同じように、追い求めなさいと言われているけれども、なかなかそうはなれない私の姿というものがここには書き留められているように思います。ところで、こういう人になれないけれども私はなりたいといった、この雨にも負けずという、この描かれている人には、実はモデルがいたというふうに言われています。雨にも負けず、こんな足ですね。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、分かり、そして怒らず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。そういうものに私はなりたい。デクノボーと呼ばれる、そういうもので私はありたい。この人のことを宮沢賢治は斎藤宗次郎という方のことだと言われています。宮沢賢治と交流があった人の中で、おそらく最もこの詩の内容に近い人物として言われているからだと思います。斎藤宗次郎という方は1877年岩手県花巻で禅宗寺の三男として命を与えられました。やがて彼は小学校の教師となるのですけれども、もともとキリスト教には大きな反感を持っていた人でした。しかし病を得て、その中から内村鑑三の本に出会い感動して、そこから聖書を読むようになりました。その後1900年の冬、23歳の時に、近くの豊沢川というところで洗礼を受けられた。冬、花の巻、川、命がけですね。はい。で、これはただ寒さと川で洗礼を受けるということで命がけだっただけではありませんでした。キリスト教禁教の高札が、考察が下ろされてまだ間もない時でありましたから、そうした時に野草の洗礼を受けるということは、町の人々にとっては非常に大きな関心の的、花の巻で最初のクリスチャンになった人です。その豊沢川の橋の上には大勢の人が見物にやってきました。まだ野草教国賊と呼ばれていた時代でした。洗礼を受けた斎藤宗次郎に対して、花の巻の人々は冷たく当たりました。親も感動されて、聖火に入るのは禁止されたそうです。禅宗のお寺さんであったのですから、ある意味当然だったかもしれませんけれども、そして後に彼の娘さんである愛子さん、学校で八祖の子供と言われて腹を蹴られて、その数日後に腹膜炎を起こして亡くなってしまうんですね。9歳でした。何も悪いことをしたわけではない。でも斎藤家族はそのようにして迫害を受けていたそうです。また日露戦争に反対した、反戦を唱えたということで、岩手県の教育界から追放されて、小学校教師の職を追われることになりました。教職を追われた後、 彼は内村鑑三からの勧めもあって書店を起こすことになります。そしてそこで新聞配達をする、花の巻の人々に新聞を配るっていう、そういう仕事をしました。一軒ごとに家の前で立ち止まってその家の祝福を祈ったそうです。朝3時から夜の9時まで働いて聖書を読む祈りの時としました。非常に厳しい生活の中で結核になり幾度も喀血したそうですけれども、そのような生活は健康も支えられて20年続きます。そして雪が積もると小学校への通路の雪かきをしていたそうです。小さい子供を見ると抱っこして校門まで走って届けていました。雨の日も風の日も雪の日も休むことなく地域の人々のためにそうやって心がけをしていました。新聞配達の帰りには病人を見舞い励まし慰めました。そのような生活の中で宮沢賢治と農学校での親しい交流があったのだそうです。そろそろそういう生活が20年も続くという時に、東京にいた内村鑑三の要請を受けて宗次郎は東京に出る決心をしました。自分を見送ってくれる人は一人もいないだろうと思って花の巻の駅に行ったのですけれども、その花の巻の人たちが駅には大勢見送りに来ていました。町長をはじめ学校の先生、神社の神主さんや僧侶の方々もいらしたそうです。生徒の人たち、町の人たちも来てごった返した。その人たちは宗次郎がそうして人々に普段からしていてくれたことを見ていた。東京に来て花の巻から最初に届いた手紙は宮沢賢治からの手紙だったそうです。内村鑑三という方はたくさんの弟子のいた方です。無教会主義の指導者でありました。しかし彼のもとから離れていった人も非常に多かったのです。そのような中で斎藤宗次郎は内村鑑三の臨終に立ち会い、そして最後まで看取りをして死後彼の出版もすることになりました。斎藤宗次郎が宮沢賢治から手紙を受け取った5年後にこの雨にも負けずというこの書き置きが書いたメモが残されていたそうです。宮沢賢治の病床で書いたメモであり遺稿とも言われています。雨にも負けずというのは私時々いろいろな放送で見ておりますと、日本の各地の方言で皆さんこの詩を読まれるんですね。私はそれがとても好きです。いろいろな地の方言で本当に豊かに読まれて、こういう人に私もなりたいとこう言われるとそうだなとこう思います。日本的な風景の中に思い起こされる人物像です。しかしそこには実はキリスト者として生きていた人の姿があった。ある意味ではその地の塩のような存在ですね。よく日本の社会にはキリスト教というのは馴染まないとか、あるいはそれは異質のものだというふうに言われることもありますけれども、私たちはこのような出来事を思い起こしますと、むしろそのような日本の社会の中にあって地の塩のような異質な存在というものがあって、日本の文化あるいは社会におけるさまざまな人の姿というものが思い起こされ、そこで新しい創造クリエーション行われていったのではないでしょうか。聖書の中から汲み取っていった人たちがこの地においてどのように生きていくかということを大切に受け止めて、自分の命の中でそれは決して派手なことでなくとも一つ一つの出来事の中で起こっていった、そうしたその人の姿というものがこの詩の中には残されているように思います。ところで皆様の中にはもしかするとこうした宮沢賢治の書いたこの斎藤宗次郎のような人に私はなりたい、でも…と思われている方もいらっしゃるかもしれません。私もその一人です。天の弱ですから。 そのように言われると、いやー、そういう理想的な人物のことを言われてもなーと思われる方、あなただけではありません。そう思って、この詩のちょっとこう、なんて言うんでしょうか、ここから応用編を書いた人がいらっしゃいます。星野富弘さんとおっしゃる、これは、頸椎を損傷されて体育の先生でいらした方なんですけれども、そしてもう体が動かなくなって、絵筆で、詩を書かれた星野富弘さんが、この雨にも負けずという、その詩をパラフレーズするというのでしょうか。ちょっとそこをこう応用するような形で、こんな詩を書いておられました。雨にも負けて、風にも負けて、夏の暑さにも負けて、東に病人がいても、西に困った人がいても何もしない。丈夫な体になりたくて健康食品に気を配り、うまいものが好きでまずいものが嫌い、お金も欲しい、着物が欲しい、そんな私が仰向けに寝ている。そこにいるだけの私。でも神様はその私を生かしてくださっているんだという、そういうメッセージがそこには込められていると思います。信仰と言いますのは、私たちが知っている神様を信じるということではなくて、私のことを知っておられる神様に気づき信頼することです。そしてその神様の愛、それは私たちに注がれている一方的な愛に、どうやって私たちが応えていこうか。仰向けに寝ているだけの私の姿が神様を賛美しているかもしれません。そして地域の中でいろいろな事柄の中で働いている姿がそれを証ししているかもしれません。それは私たち一人一人に与えられた全く別の課題、そして神様から与えられた私ただ一人の人生においてそれをお返しし応えていこうというものなのではないでしょうか。それぞれに与えられたこの一週間を神様の光の中でご一緒に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、厳しい夏の暑さに負けそうになった私たちの心をあなたは支え、そして今日の朝を迎えさせてくださいました。意志が弱く、また様々な弱さを抱えている私たちをあなたはご存知です。そのような私たちにあなたは限りない、惜しみない愛を降り注いでくださって、あなたの人生を祝福していると語り続けてくださることを感謝いたします。私たちは与えられているこの命と備えられているすべてのものを使ってあなたの御名を賛美いたします。私たちが生きること、私たちが語ること、祈ること、そのすべてがあなたに対する賛美です。私たちは自らの限界を知り、そして様々なやってくる事柄の中に心折れるような、そういう現実を生きてまいりましたけれども、あなたが私たちを新たなものへと作り変えてくださる、その命へと召していてくださることを感謝いたします。私たちはあなたにつながっているその命の中で、与えられているものを生かしていくことができます。何かができるからご褒美のようにあなたが愛をくださるのではなく、あなたの降り注ぐ愛の中で伸びやかに与えられているものを用いて賛美することができる、感謝いたします。怯えることなく、自分のことを小さく見積もることもなく、そしてあなたに与えられているものを精一杯用いて返していくことができますように、あなたが励ましと、また聖霊の豊かな導きを与えてください。私たちの社会の中で、あなたが私たちを使わせてくださるそれぞれの場所で、持っているものを生かして、あなたの愛を、神の国を伝えていくことができますように、豊かに聖霊を与えてください。私たちの社会は混乱を極めています。しかしその中にあって、神様が義とされること、正しいとされることを追い求めていくことができますように勇気を与えてください。今、夏の暑さのゆえに、あるいは病気の療養中の方、手術の後、 愛する一人一人を神様励まし、癒しを与えてくださいますように。そして共に賛美する日をあなたが備えてください。今日私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします。共に顔と顔を合わせることのできる恵みをあなたは与えてくださいました。その力を持ってこの一週間歩ませてください。これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。